それではステージ拝読をさせていただきます。ペトロ全書2章4節から5節までです。新約聖書の429ページです。それでは拝読いたします。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。それでは神が住まわれる誠の神殿と題しまして、白賀先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足は楽にしてください。はい、今日は、ペテロ全書2章の4節と5節をね、今拝読していただきまして、今日のタイトルは神が住まわれる誠の神殿というね、題目で、説教していきたいなと思いますね。今日の箇所、今読んでいただきましたけれどもね、イエス様のことが表現されておりますが、このことをちょっとね、皆さんと共に、感じ合いながらですね、また誠の、今日神殿という言葉を使いましたけれどもね、これどういうことなのかというのをね、お話していったらな、そのようにね、思っています。それからやっぱりもう一つはですね、実は神が住まわれるというふうにね、今日タイトルに書きましたけれども、実は聖書の大きなテーマの一つがですね、神はどこにおられるのかということでもありますね。そしてまた神はどのようなお方なのかということでもあります。そういうこともね、少し今日、触れることができるかなと、そんなふうにね思います。皆さん日ごとにですね、少しずつ春がね近づいてきていることをね、感じられるこんな季節になりまして、今日は朝からね春の雨が降っておりますけど、一雨ごとにね春が近づくとよく言います。そしてまた春の晴れは3日はないという、3日持たないという言葉もあるみたいで、晴れの日がね3日続くことはほとんどないというね、それぐらい春はこう天気がね周期的に変わりやすい、しかし確実にねその雨が降るたびごとにね、春が近づくということと、それからまた春となればね、さまざまなの花がね芽吹く、そういう季節になりますから、どんどんどんどんね、いろんなところから花の便りをね、また聞くこともあるんじゃないかなと思います。ですからこういうね、春の雨のことを特別にね、読みながらです。知ってますかね、春の雨ですからね、春雨なんて言わないで。春のね、雨はね、特別に、何て読むかな、普通に読んで結構です。そう、普通に読んで、別に困ったら言うからね。これ再カウンってね読むんですけどね、言葉は分かりますかね。花をね、咲いてのは催すでしょ、だから催促するという意味でしょ。ですから花を誘うようなね、花が咲くのを誘うように降る、雨ということですよね。ですからこの春の雨はね、本当に大地に潤いを与える、大地にね、花が芽吹くための準備としてのね、潤いを与えるね、そういう雨なんだ。 だから優しい雨ですよね。春は あまり強い雨ってないでしょ。優しく降るわけですから、そういう 雨に濡れながらね、花はどんどんどんどん芽吹いていくわけでありましてね、これからどんどん皆さん花の季節になりますね。今3月は梅ですよね。梅、日本人にとってはね、桜がね、やはり春の代表的な花かもしれませんが、昔は梅だったんです、ね、梅、はい、ですから万葉集なんかを読むとね、桜の歌よりも梅が圧倒的に多い。梅をめでることでね、春を感じたっていうのがね、日本人の一つ指揮官だったのかなと思います。ただ梅はね、中国なんかもとても大事にする花ですけど、まあ、やがてね、時代が変わると今度日本人の心にね、桜がことにね、美しい花として映るようになります。まあ、これはまた梅と違ってね、桜は香りもしないし、そしてまた何といってもこう散り際が美しいというね、ことで、その桜というものの中に日本人はまたね、自分自身の人生を重ね合わせていく、まあ、そういう意味でね、桜が日本の花の代表になっていきますけど、まあ、とはいうものの、その桜も詠まれている歌での桜は山桜でありまして、ね、皆さんがいつもお花見をされるソメイヨシノとはちょっと違う。まあ、そんな風にだんだん季節が巡ってね、皆さん春が来ますから、本当にね、いよいよ過ごしやすい季節がやってきますし、お昼になるとね、何かこの春の日差しに誘われてついついぼーっとするようなねそんな季節じゃありませんか、ね。また年度変わりということもありますからね、新しい季節に向けて、新しい年度に向けてね、心温まる、そういう時でもあるかもしれませんし、同時に今年は何といってもね、新しい元号がね、4月1日ですか、いよいよ発表されますのでね、もうあと少しですよ、ね。どんな元号になるのかね、ぜひこの新しい日本のね、身を迎えてですね、何か希望をあふれるようなね、これから日本がさらにね、世界の中で輝くようなね、そういう国になれる、何か示唆をくれるような元号になればと、私は願っておりますがね、まあ、さて、どんな年号になるでしょうね、わかりませんけど、まあ、今、学者の人たちがね、検討しながら最終的に決定するということですから、まあ、4月1日をね、楽しみにしておきたいなと思いますね。そしてまた1ヶ月後にはね、新天皇が即位されて、まあ、いよいよ新しい時代に入っていく、まあ、そういうね、今年2019年であるということですね。ですから皆さん、本当に決まり文句ですけど、平成最後の春ね、平成最後の花をめでるね、こういう時であります。一方でね、先々週はですね、皆さんも注目されたね、米朝の首脳会談がね、ああいう形で終わりましてね、その後もいろんな動きがあって、まあ、皆さんどの程度ね、その内容を追ってらっしゃるのかなと思いますけど、これからまたね、どうなっていくのかちょっと分かりませんよね。分かりませんけど、まあ、日本にとってはね、非常にあの会談自体はね、いい方向に動いたんですね。まあ、私は本当に神様のね、導きがあったのかなと思います。トランプ大統領がね、最後席を立ってね、決裂したんですけど、その様子がですね、少し伝わっておりますが、かなり激しく席を蹴ったみたいですよね。ですから相当北朝鮮側の人たちはね、まあ、驚いたというか、そこまでトランプ大統領がはっきりとね、これではダメだということでね、席を立たれるとは思っていなかった。まあ、もちろんその金正恩、ね、委員長自体もにこやかにね、いい結果が出ると思いますとあそこまで言ってたんでしょう。でそれだけじゃなくて、朝鮮のね、放送局がね、会談前からずっと金正恩書記長のこの委員長のね、動向をすでに追ってるわけですから、そこまで国民に知らせるということは、ね、今回の会談は歴史的な会談であるということをもう完全に想像してるわけです。予想しきってるわけです。ところが何の成果もないということになりますとね、これはもう放送局も大変で、実際に朝鮮中央通信はね、一切触れなかったというね、会談が壊れたということが、まあ上手にですね、交流が深まったとかねそういうなんか上手に言葉をね、発して終わったみたいです。でもそれはやっぱりよっぽど想像できなかった。でアメリカ側もね、当然トランプ大統領のね、にこやかなね、そして金正恩手を握ってね、ニコニコしながらしてる雰囲気を見てね、これはもう金正恩のね、そのペースに乗っかってしまってね、 まあ、いわゆる前のめりになって合意するんじゃないか、何か変な合意に、ね、なるんじゃないかということで、まあ、非常にあの今回は危険だということを、ね、言ってたんですけど、あんな風になったものですからね、まあ、今アメリカでは称賛の声が上がっている。であれもう演出じゃないかというぐらい、ね、ですからもう完全に主導権を奪い返したというぐらい、手のひらに乗ってるかのようであって、実は完全に主導権を握り返した。だから今もう完全にアメリカ主導になってしまったので、キム・ジョンウンは内心もう大変でね、もうホテルに帰ってくる途中の車の中での、ね、写真がね、ある通信社が撮って世界に発信しましたけども、意気消沈、無然とした顔でね。でまあ結局トランプ大統領すぐ記者会見をしてね、あんな風にして今回合意できなかったと発表したものですから、まあ、北が言う前に発表したものですから、北はすぐにそれに対してあの反論しなさいという。ね、深夜になってね、あの外務関係の、まあ、2人の人物ね、外務大臣と外務次官、政務次官かな、その2人の方が記者会見したんですけど、深夜でしょ、もうトランプ大統領が記者会見してからずいぶん時間が経ってからの話ですよね。だからやっぱり戦略を練って話したんだと思う。でもその話した時の顔を見ながらね、まあ、私なんかはその深夜の放送ですからね、別に何も思わなかったけど、そのちょっと通じてる人がね、もう2人の顔がね、血の気のない魂の抜けての顔してた。だから記者会見はしたものの、もうねあまりにも予想外の展開にね、まあ、一生懸命言葉を選んで記者会見してるんだけども、表情はねまるで魂が抜けたような顔してたっていうんです。ですからまあ本当に北朝鮮側のこう狼狽ぶりというのがね、いろんな意味で伝わってくる。でまあ、そうこうしている中でね、私すごいなと思ったんですね、皆さん。なんでこうなったかと言いますよね。あの席の写真が出たでしょ。会談してるんですね。映像が。その時にあるね、専門家がね、ボルトンという人がいたんですね。このひげを生やして眼鏡をかけたボルトンという、ね、非常に強硬派の人で、北朝鮮がね、かつてそのボルトン氏のことをね、人間のクズと言ったそうですね。そしてもうその、会いたくない、一番の人間が彼の顔だけは見たくないというぐらい、まあ、嫌悪した人です。でもその人が今ちゃんとこの階段に出れるっていうのはね、もう北朝鮮もそこまで言えなくなった。で彼がいることでね、やっぱりあのトランプ政権の外交姿勢が、ね、非常に目に見えるものがあるんで、その彼が一枚ね、黄色いね、封筒を持ってね、テーブルの上に置いてたんですよ。でその映像だけが流れたんですね。でそれからも放送禁止で、最初だけ撮るでしょ、前撮りっていうことね。最初だけ撮って、簡単なこのインタビューがあるんですね。その時、キム・ジョンウンがもう1分でも惜しいんだと言ってね、あの話が終わりますけど、その後、まあ、テレビが引くんですけど、その後もどんな会談が起きたか、そこで、まあ、決裂したわけですね。で、その後ね、ある人が、そのボルトン氏がね、手の下に置いてた黄色い封筒がある。あれが気になるっていうわけです。で、まあ、やっぱり予想するわけです、いろいろ評論家ですから。で言われたことはね、あの中に写真が入ってるから。で実際に決裂したのでね、まあ、その方は自信を深めましてね、間違いなくあれは写真だったんだと、ね、でその写真をね突きつけたんだろうと思って、で私もそれ最初聞いた時本当かなと思ったんだけど、3日ぐらいして本当だったってことが分かりました。アメリカがもう全部北朝鮮の衛星写真を撮って、そして今回ね、廃棄するといった核施設はね、もう老朽化してどうでもいい施設で、実は秘密のウラン濃縮の施設がいくつもあるんです。その中の中心的な施設を衛星で全部写真撮ってる。それでね、その写真をバッと見せたんです。こういうものがあるじゃない。それにはね、北朝鮮側はね、もう顔面蒼白だった。そこまで知ってるの、写真撮られてるの。そしてそのトランプ大統領が言った、我々はあなた方の国の1インチ単位まで全部知ってる。皆さん1インチってね、数センチですからね。ということはもうアメリカの衛星はね、北朝鮮の国の中の出来事をね、1インチ数センチの単位で全部写真で知ってる。すごいです。それをね見せつけられてね、やっぱり北朝鮮はね、相当今回はね、アメリカのこの、もちろん外交的な強さ、軍事的な強さはもちろん、情報もね、 とにかくもう手の内を読まれてる。まあそういうことが分かってね、相当な練り直しをしないとね、まあ、今後3回目というのは難しいんじゃないかなと思うような状況なの。かといってそれしないわけにいかないのが今の情勢だと思うので、ね、まあ、これからどうなっていくのかちょっとね、私注目したいんですよ。ただそういうことで、まあ、あまりにもね予想外の決裂をしたものですから、金正恩委員長は相当、まあ、ある種失望とともに立腹してたわけですね。何を立腹してるかというと、トランプ大統領のやっぱりその思いをね読み切れてないわけでしょ。アメリカの戦略を読み切れてない。でこれを読むのは当然事務方の仕事です。前もって会談してるわけでね。でそこでその深夜に出た記者会見に出た2人の人物、1人がリ・ヨンホという、ね、外相で、もう1人があのチェ・ナントカという女の人です、次官。この2人が記者会見をしたんですけど、さっき言った魂の抜け殻みたいになってたわけね。でどうして皆さんこうなってた。それはもちろん北朝鮮の、ね、側が狼狽するぐらいの結果だったから、その責任を当然感じてね、金正恩委員長に叱られてるはずなんですよね。なんだアメリカの見込みが違うじゃないかとね。そしてこんなことまでアメリカはもう知ってるじゃないかということでね、多分相当あの言われてる可能性がある。でトランプ大統領が記者会見をしたもんだからすぐ反論せよということでね、深夜にしたんでしょう。でも今言ったように皆さん表情がねそんな感じだった。でこれを受けてアメリカはすごいなと思うんですよ。もう早速北朝鮮にね、なんと言ったか、あの二人を絶対粛清するな。いいですか、もうね北朝鮮はあの二人もうねすでにね処刑されるんじゃないかと言われてるんです。だってそうですよ、金正恩からしてみたらもう赤っ端を書いたわけですからね。その赤っ端を書かせた、まあ、ある種ね下準備をしておかなきゃいけなかった責任者があの二人、その二人の責任は当然問われるんで、まあ、あの北朝鮮の体制から見ればね粛清の対象ですよね。アメリカはそれがすぐ分かるんです。あるルートを通してね、あの二人を絶対に殺すの、うん、なぜか、ね、今まで彼らと交渉しているんだから新しい人物を立てられては困る、うん、今まで話をしてきた流れで話をしなきゃいけないんだから、今までの事情を知っているあの二人でなければ交渉のテーブルにはつけないから、あの二人を殺すなと言った。まあ、こういうのをね後でその本人たちは聞いてね、自分たちが救われたのはアメリカのおかげかと思うかもしれません、まあ、これがアメリカのねやっぱ私はねある種したたかさというかね、でああやってその交渉をねやっぱり進めていくっていうのはね本当にあのすごいなと思いながら、ですからまあ今回ね日本の新聞はねいろいろとこう書き立てておりましたけど、苦しい立場にあったのは朝日新聞でしょうね。でも予想できました、まあ、どちらに行っても文句言うと思ったんですね。で想像しとったんですけど、成功したら絶対言うこと、もう前のめりで金正恩の手のひらでね、あのトランプ大統領は安易な妥協したとかね、まあ、大体そういうこうトランプ大統領が揶揄するようなね、もう北朝鮮が何枚も上手だったみたいな、ね、それが結局アメリカファースト、自国のことしか考えない大統領、まあ、そういう言い方するだろうなと思ったんです。で失敗したら多分こう書くだろうなと思ったんですけど、その通りでした、ね、準備不足、ね、トランプ式外交がね問題を今回露呈した。もうトップだけでやろうとするね、そのいわゆるビジネスマンのようなね外交はもうやめてもらいたいっていうね。まあ物は書きようですね、まあ、とにかくあの理屈の絆創膏はどこにでもつくというそういう話がありますけどね。まあ、でも皆さんそういうことでね、あの日本はあの立場としてみればね、今回決裂したことについては少しねあの安堵していいのかなというふうに思います。ただまあ拉致問題とかね具体的な問題が解決するかというとね、なかなかあの難しいと思います。それとまあこの度ね当然赤っ端を書いたのは北朝鮮かもしれないけど、もっとね苦しい立場に追いやられたのがあの韓国のムン・ジェイン大統領。北朝鮮にはアメリカは大丈夫だといい、アメリカには北朝鮮は大丈夫だ、全部嘘だったわけだから、もうみんなからね嘘つき終わりですよ。ですからちょっと韓国には大変だね。で私もねちょっと韓国日韓関係問題だからどうしたもんかなと思ったら、非常にね嬉しかったのはね、 31独立運動のね、皆さん記念式典あったでしょ。あの時2万5000人とも3万人とも言われる人が集まった。それだけが報道されてたんですけど、実は皆さん、あの日にね、反対集会が開かれてるんです。ムン・ジェイン政権の反対集会。ね、まあ、北朝鮮との関係もそう、だから日本との関係もそう、それから当然、経済的な問題も含めてね、ムン・ジェイン政権に対する批判をね、行う集会が実はね、同じ日に開かれてたんです。で、私ね、それを聞いてね、と思ったの。なんと、そこに参加した人数は、31記念集会よりも多かった。あ、韓国の中にもね、そういうやっぱり危機意識を持った人、あ、こんなふうに北朝鮮とね、やっていいんだろうか、こんなふうにアメリカとの関係悪くなっていいんだろうか、こんなふうに日本とね、関係悪化していいんだろうかっていう、やっぱりその、韓国のね、今日までの歴代政権とは違った方向性にね、向かっている、そういうことについてね、心配を持った人たちがやっぱりいるんだなと。それ聞いてね、ただ絶対テレビ、新聞で報道しないそうです。まあ、韓国のテレビ、新聞は全部もう政権が牛耳ってるんで、政権批判をすると大変なことになるんですよ。まあ、そういうところではまだね、民主主義がこう徹底してない。まあ、そういう意味でね、絵にはならないし、文字にもならないんですけど、まあ、実際そういうことがあったんだということを、まあ、聞きましてね、ああ、そういうことがやっぱり韓国で起きてるんだということをね、まあ、少し疑問だなと思います。まあ、そんな感じでね、まあ、今回終わりまして、さあ、これからどうなっていくか、またね、我々は注目しながら見つめていきたいなと思います。まあ、特にね、本当に2019年、でまた来年2020年に向けてね、アジア情勢はとてもとてもね、大変な状況を迎えるのかな、そんなふうに思いますね。何しろ来年はもう皆さん早いですよね。来年にはもうアメリカは大統領選挙ですよ。ね。ですからもうこの夏ぐらいからはね、当然民主党候補がだんだんだんだん顔を出してきますし、ね、来年トランプ大統領が再選するかどうかというのはね、世界の歴史、大きな大きなね、今、転換点になるんだと思ってね、とても大切なね、大統領選挙になるんじゃないかな、そんなふうに思いますね。まあ、そのことちょっと最初にね、皆さんお話しできたと思いました。はい、それじゃあ、聖書の内容に戻りたいと思いますけど、今日2章のね、4節と5節、はい、ご紹介しております。4節のところ、まずですね、じゃあもう一度4節からね、読んでいきたいと思います。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとって選ばれた尊い生きた石なのです。はい、この主というのは当然イエス様のことでありますね。はい、イエス様のことをここではっきりと、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのですとこう書いてあります。つまりキリストは石であるというふうな表現になっています。しかしただの石ではなくて生きた石なのですと書いてありますね。はい、ここにまず神に選ばれた、はい、生きた石であられるキリストということがあります。はい、石という表現がどういう意味を持つのかというのはまた後でお話しますが、その石がね、生きているというのはどういうことなんでしょう。生きた石、本来石というのはね、まあ、生きているか生きていないかと言われたときに、普通は物質としての石をね、生きているというふうにあまり表現はしませんよ。しかしここであえて生きた石というふうに著者が書いた理由はね、これは明らかにですね、イエス様のことを言ってるんだけれど、そこに生きたという言葉を入れているのは、イエス様は決して十字架で亡くなられたわけではない、今もありありとね、生きておられる、そういうことで生きた石と表現しています。ということはこの生きた石というのは、死に打ち勝った、ね、死から蘇られて今も生きておられる復活のキリストということになります。ただのイエスキリストではなくて、これは復活したされたキリストということがあるんです。皆さんいつも言いますけど、
イエス様というお方についてですね、私たちはイエス様がキリスト、すなわちメシアであるというふうに思いますが、どうしてイエス様がメシアなのかということ、
これまた大きなテーマですよね。皆さん、イエス様はなぜメシアなのか。で、いつかこれはですね、いつかこのことはなぜイエス様が皆さんメシアなのかということについては、ね、一度まとめてねお話したいなと思ってるんですよ。思ってるんですよ。で、皆さんちょっとね問題提起しますけど、イエス様はいつからメシアなんですか。イエス様はどうしてメシアなの。どうしてですか、それ。誕生された時からメシアだというのはどうしてそうなりますか。うん、そこのところをね、実はちょっと深くね、一度皆さんともに考えたい。で、実は福音書の記者はね、それぞれイエス様がどうしてメシアなのかという観点を持って福音書を書いてるんですよ。ところがそれぞれ違うんです。今おっしゃったように、生まれた時からね、メシアだと。生まれた時からイエス様がメシアでしたという観点で書いたのはルカとマタイ。だからルカとマタイには誕生の物語が書いてある。ね。つまりイエス様が誕生されていくそのいきさつを通して書いたのか。そしてそのいきさつがとても、皆さんどうでした？我々の誕生とは違って、神様の介在ない誕生ではなくね、神様が明確に啓示を与え、導き、聖霊によってといってね、神の御業の中での誕生ということになってますよね。だから誕生したそのいきさつをマタイとルカは書くことで、イエス様が生まれた時から神の独り子としてこの世に来られたんだっていうことを言ってる。ところが皆さん、マルコは誕生の物語がないんです。マルコの福音書を読みますと、皆さん覚えてらっしゃいますか、誕生の物語がないんです。で、どこから始まってるか、もういきなりイエス様の福音が述べ伝えられていく宣教の物語から始まる。そしてその時にイエス様が、はい、ヨハネからバプテスマのヨハネから洗礼を受けるという場面が出てくる。つまりマルコの書き出しは最初にヨハネの宣教から始まってる。荒野でね、修行したヨハネがね、ヨルダン川のところでね、洗礼を始めますね。そのヨハネの宣教から始まって、そこにイエス様が来られてね、イエス様との間で、はい、洗礼の問答があるんだけども、その時何が起きるかというと、天が開けて御霊が鳩のように下ってくるのを見たという場面が出てきます。マルコはこの時イエス様がメシアになったと。わかりますか。うん。で、皆さん、ヨハネはどう、ヨハネの冒頭はねえ、ということはイエス様はどこにいるのかというと、ヨハネの場合は神と共にいたということになっている。その生まれるもっと前、もう神様と共にいたのがイエス様なんです。前お話した潜在キリスト論というね考え方に通じるんですけど、ヨハネの視点から見れば、生まれる時でもなければね、天から御霊が下ってきた時でもなくて、もうイエス様はもともと神と共におられたんです。こういう理解なんです。言ってる意味わかりますか。じゃあパウロはどうなんだ。パウロはね、十字架復活でメシアだった。だから十字架につけられたキリスト以外は何も知るまいと思うということ、そういうこと。
我々の罪を贖うために十字架の道を行かれて、その後死からよみがえってメシアなんです。だから我々は復活されたキリストを証しするのであってね、というのがパウロのメシアなんですよね。で、実は初代教会はその影響が随分あると思いますよね。復活されたキリストを称える。だから皆さん、使徒言行録もあるように、12人の人たちはまず復活の証人であると言われた、ね、証人、つまり復活されたということがね、イエス様がメシアである、キリストであるということの最大の証であるということ。まあ皆さん、そこのところね、ちょっと今簡単にですけどお話しましたけど、これがどういうことなのかっていうのを一度ね、また皆さんとね、この話してみたいなと思ってます。メシアっていう問題ね、これイエス様がメシアであるのはどうしてなのかということをね、もう一回この聖書の内容をね、通してね、理解していきたいなというふうにね、思っています。で、今お話ししたそれぞれの福音書の立場、それ自体は私はそれはその一つの視点としてね、ある示唆を私たちに教えてくれるんです。だからどれが正しくてどれが間違ってるということではなくて、それぞれに意味のある内容だと思うんだけども、しかしそれらを含めてね、同時になぜイエス様がメシアなのかということは、ね、また整理していきたいなというふうに思っています、ね。はい、そこでまずここでね、言われていることは復活されたキリストだということをまず知っておいてください。で、死から蘇られたので、この蘇ったキリストは今も生きていらっしゃる、つまり永遠の命を持ったお方、永遠なるキリストであるということになる。ところが皆さん、この復活のキリスト、あるいは永遠の命を持っておられるお方を、なんと人は捨てたんだ。ここに私は一つね、皆さん感じていただきたいことは、人の思いが神の思いといかに違うのかということです。人には捨てられたがと書いてあるのは、人はこのようなお方を捨てるんですね。永遠の命を持ってありありと生きておられるキリスト、このお方を人は捨てるんだ。人は捨てるんだということでしょう。結局価値のあるものと思わない。皆さん、イエス様のことを、ね、イエス様のことをメシアとして受け入れるということは、イエス様を主として受け入れるということは、本当に尊いことですね。多くの人はこのキリストを理解できない。しかし神様から見ればどうなのかといえば、神様の目から見れば、人には捨てられたかもしれないけれど、神の目から見ればそれは何ですか。神にとっては選ばれた尊い、そして生きた石なのです。ここに当然のことながらね、私たちの思いが神の思いと真逆であるということの一つ示唆がありますね。私たちは堕落することでね、よく言います、全ての価値観がね、逆さまになってしまった。本当に最も大事にしなければいけないものを軽んじるようになった。そして実はどうでもいいことに心奪われるようになった。私たちの人生というものを振り返ってみたときにね、やっぱり本当に大切なものは何なんだろう、本当に尊うべきものは何なんだろうとね、このように皆さん考えざるを得ないよね。人はみんなそうだと思います。大切なものに心を向けるはずなんです。ある言葉を私は思い出しますね。人は何を守るかによってその人の価値が変わるという。人は何を守るかによってその人の価値が決まる、そうだと思うんです。人というのは一体何を守りたいのか、何を尊びたいのか、何を大切にしたいのか、そのことによってその人の価値が決まるという。 イエス様というお方は神様の目から見れば何よりも尊いお方だった。でも人の目から見ればそれは捨てられるようなお方だった。この何とも言いようのないね、逆説的なね、事実が私たち堕落の世界におけるね、現実であるという。はい、実はこの箇所はね、詩篇の118編の22節に書いてある言葉を当然ね、思い起こしてこの著者は書いているわけなんです。皆さん、詩篇の118編ね、有名な箇所です。ちょっと開けてみましょうか。詩篇の118編、旧約聖書のね、958ページをちょっと上げていただきますとね、詩篇118編の22節、23節をちょっとね、ご紹介します。958ページのね、上の段、118編の22節と23節。いいですか。はい、958ページの上の段、じゃあ22節と23節をお読みしますね。はい、家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべき。はい、家を建てる者が、実は当時の家は石で建てられたわけでしょ。そこで大切な石とそうでない石をまず家作りは分けますね。はい、家作りが退けた石と書いてある。家を建てる者が退けた石ってことはどういうこと？これは使い物にならないと思って捨てたということですね。その捨てられた石が何になったのかというと、隅の親石となった。皆さん、この隅の親石というのはいわゆるですね、家を建てるときに最も大切な土台になる石のことです。家を建てるのに最も大切な石を親石というんですね。その親石のことなんです、これ。でも家作りの人たちから見ればその石は必要ないと思って捨てたんだという。ところが実はその捨てた石が親石となったということはどういうことかというと、最も家を作るのに大切な石であったということ。つまり人は人生という家を建てていくときに何を親石にするのかといって、いろんな石を見ながら親石を選ぶ。で、これは絶対使えないと思って捨てる。その捨てた石が実は最も大事な親石だ。しかしそれは主がなされることだというんだけどね、この親石がイエス様だという。だから実は最も大切なものが最も軽んじられてきた。さあ皆さん、そういう中でね、この生きた石ということをね、再びこの、はい、ペテロは紹介しながらね、じゃあ次に皆さんどう続くんでしょうか。はい、あなた方自身も生きた石として用いられとか、はい、実は私たちもまたね、生きた石とならなければなりませんと言ってるわけです。で、ここでちょっとね、皆さん、4節のところで、この主のもとに来なさいという言葉が最初ありましたけどね、これはちょっと訳すのが難しい箇所で、原文ではね、ただ来なさいという言葉がね、分詞として現在分詞として描かれているので、どこにどう修飾していくのかね、解釈がいくつかあるんです。で、まあ、大きくね、解釈としては2つありましてね、1つはね、主のもとに来なさいということだから、絶えずキリストのもとに来なさいと呼びかけている。絶えずキリストのもとに来なさい、そういうふうにね、信徒に対して キリストに近づくようにという呼びかけであるという解釈が一つ。それからもう一つはですね、この来なさいというのは実は私たちもまた石であってね、罪の親石であるキリストのところへ次から次へと石が集められてくる、そういう風景を主のもとに来なさいという意味で表現している。つまり主のもとに来なさいというのはどういう意味かといえば、親石であるキリストのもとに集められるという意味。石としてね、集められる。はい、どういうことですか。キリストを親石としているその家を建築するときにね、親石だけでは家はできないでしょ。親石はどこまでも基礎であってね、しかしその基礎によって家を建てるとき、石が集められてきますね、他の石が。その一つ一つの石が私たちなんだと言って、じゃあそれで何を作り上げるのか。キリストというこの生きた石を土台として、そこに集った私たち一人一人が石となって大きな外に家が作られるんですね。それが次に出てくる霊の家です。わかります。ですから私たちもまたね、生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさいとこう書いてある。ということはこういうイメージをしたらいいと思うんですね。はい、信徒はイエス様にいつも近づくべきですという、こういう解釈を、それはその通りだけど、もっと具体的にこれ石のことだと思ってね、二つ目の解釈として、石が集められて、親石のもとに持ってこられて、そしてその親石を中心として集められた石によってね、新しい家が出来上がっていくんだ。その家が霊的な家として作り上げられていくという、ということは私たち自身がね、霊の家を作っていく一つの石の役割をするんだ。つまり私たちがまた霊の家を作っていくための用いられるべき石になるんだという意味です。さあ皆さん、この家とは一体何でしょうか。この霊的家、ね、この霊的な家が今日最初にお話しましたね、聖書の中にある一つのテーマは、神はどこにおわすかという。皆さんちょっと思い起こしてもらうと、旧約時代は神様はどこにいらっしゃったんですか。旧約時代神様はどこにいらっしゃったんだろう。もちろんあまねく神はいらっしゃいますがね、しかし当時ユダヤの民は、イスラエルの民はね、神とどこで出会うのか。幕屋、なぜ幕屋を作ったのかね。幕屋が神の霊で満たされたと書いてあるでしょう。私は会見の幕屋にこそ現れると書いてあるでしょう。そこでその幕屋で神と、はい、出会ったのが誰です。誰が神と出会ったんですか、幕屋で。祭司。でも一番代表的なのは
大祭司。
モーセです。モーセ。モーセ。ね。 ですから旧約時代はね、まず幕屋、神の栄光がね、幕屋を満たすというね、こういう表現がありますよね。ただ幕屋ができる前に、じゃあ神はどんなふうに現れたのかと考えてみると、まあ、一つあるのはね、例えば皆さん有名な出エジプトを考えてみるとね、神はいつもどのように民を導いたんですか。昼は雲の柱、夜は火の柱、ね、昼は雲の柱を持って、夜は火の柱を持って民を導いたと書いてありますよね。つまりこういうふうにして神の臨在というものを当時の人々は感じていた。しかしやがてそれが、はい、今言ったように幕屋というものが作られたら、この中で神と出会う、神の栄光がこの幕屋に満たされたとあるわけですね。ところがこの幕屋はやがて何に変わりますか。幕屋はあくまでも流浪している時代に建てられたものだから、いわゆる移動するわけでしょ。しかし彼らがやがて定住しますと、どうなるの。これが神殿になる。そこで神殿を建設するっていうね、神の、まさに神のこれ住まいなんです。だから皆さん、旧約聖書では神殿に詣るということは神がおわすところに詣るということですよね。そしてこの神殿というところに神がいらっしゃるということで、この神殿でその神に仕えている人を祭司という。で、ところがこの祭司というのは誰でもなれるのではありません。はい、祭司になれる資格は、そう、レビ族ですよ。ですからレビ族に生まれなければ、どんなに祭司になりたいと言ってもなれない。しかし彼らには領地は与えられなかった、神に仕えるのだからね。さあ、そこでこのレビ族から祭司が選ばれ、その祭司を通して私たちは神に捧げ物をすることによって神との関係を築いてきたんですね。これが旧約時代の神との出会いだった。だから神様との関係を保つには神殿に詣て、そして規定された律法に基づく捧げ物を捧げることによって神様と人間の関係がいつも回復されていたという。罪や汚れによって断たれたその関係がね、祭司を仲介として律法の規定で捧げ物をすることによって回復していった。わかりますよね。それが旧約時代における私たちが知っている神との出会いであるということになります。で、特にこの神殿を作ったソロモンの時代にはね、やはり神殿を満たすという表現があります。しかし一方で皆さん、エゼキエルの時代になるとね、罪のゆえに神殿から去るという言葉も書いてある。神様がいらっしゃらなくなるというね、そういうことも描かれている。さあ、それについてですね、この新約、新しい契約の下では皆さん、もはや幕屋あるいは神殿というものはもういらないんだということになる。はい、で、ここで考えてほしいことは、どうして皆さん生きた石という表現をイエス様に使ったのかというと、神殿というのは文字通り石でできるんです。当然そこには親の、ごめんなさい、隅の親石があってね、その上に立派な神の住まいとしての神殿が作られた。その石はね、どこまでも物質の石であって、ある意味ではそれは死んだ石である。朽ちることも壊れることもあるでしょう。そういう石なんですね。そういう石で積み立てられた神殿で、旧約時代私たちは祭司を通して神に出会ってきたけれど、なんとこの新約の恵みは この神殿は石で建てられるんだけれどね、その石はまず親石、復活したキリストである。そこに積み立てられる石はキリストによって新しくされたあなた方である。ここに新しい神殿はまさに霊の神殿として新しい意味を持つね。具体的に言えばこれが教会になった。ですからこの新約においてはね、キリストの共同体なんです。キリスト者の集う場所、集会、それが神殿の役割をしたね。ですからこれは集会とも言えるし、後には教会になるんですよ。ただ何度も言いますけど、この教会というのは大理石の教会が教会じゃないんですよ。いいですか。霊的な家というのは、霊的な家というのはどこまでもキリストによって新しくされた私たちがその石だから、皆さん教会という建物が住まう場所ではないんですよ。ここわかりますよね。しかしキリスト者が集う場所がやがて教会と呼ばれるようになった時ね、教会が神が住む場所だとは言えますけど、神様はその教会という建物を住む場所にしているんではないということです。で、どこをしているのかというと、我々をその住む場所としたという。皆さんが神の宮になるんだ。ここ分かりますか。だから皆さん、パウロはそのことを知って語っているわけでしょ。あなた方は神の宮であるって、ね、知ってますか。コリント書、はい、コリント人への第1の手紙ですね。はい、新約聖書の302ページを開けてみてください。はい、いいですか。302ページ3章の16節というのがあります。下の段ですけどね、302ページ下の段の3章の16節、はい、コリントの信徒の手紙の第1、そこにね、パウロの言葉、こう書いてありますよ。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。です。つまりイエス様によって新しくされたキリスト者一人一人がイエス様が生きた石であられるように、私たちもまた生きた石となってね、そしてその私たちが罪の親石であるキリストのもとに集っていくと、そこに一つの霊の家ができるんだ。一人一人がその家を作る石になって、そこにキリストが親石となってね、いつも支えてこられる。そこに集った私たちは一つの家をそこに作り上げる。そしてその一人一人は今ここにあるように神の霊の住まいである神殿を作る一つの石になっているんだから、神がそこにおわすということはね、我々のうちに神が臨在することなんですよ。そしてもっと言えば、親石であられるキリストの上に建てられた私たち一人一人、すなわち私たちを石とするならばね、その石はただの石ではなくて神殿を作るための石だから、そういう意味では一人一人が小さな神殿になるんだと言っている。あなた方のうちにキリストにあって神の霊が宿っているのだから、もうあなた方は小さな一人一人が神の神殿なんだ。 だからそこに神は住まうことができるのですよ。わかりますかね。じゃあその神殿で一体我々は何を捧げるんですかって言ってる。かつてのように動物の血を捧げるんですか。ほふられた動物を持って行って祭司によって神への捧げ物とするんですか。そうではないと言ってるわけです。これは旧約時代にもあるでしょう。私はそのような供え物を好まないと言ってる。私が欲する生贄は神を愛することだ。本当に願う生贄はね。だから私たちはこの霊の家で霊的な生贄を捧げる。そしてその時ね、その時にじゃあ我々の生贄を捧げてくれる祭司が必要なんですか。もういらないって言うんですよ。私たちがもう一人一人が聖なる祭司となって自らを神の前に霊の生贄としてのね捧げ物をする祭司となって出ればいいんだ。もはや私たちと神様とが直接向き合うことのできる恵みの時を迎えたんですよ。皆さん、これが福音なんです。そう言ってるわけでしょ。わかりますか。ですから神に喜ばれる霊的な生贄というものは一体何かといえば、先ほど言ったほぐられた動物犠牲ではありませんよね。じゃあそれは何ですか。それは聖書の他の箇所を読んでみますとね、神への感謝、神への賛美、そして良き行い、あるいは施し、それが神が喜ばれる捧げ物であるとあります。ですから神に対する賛美感謝を忘れずね、また良き行い、正しい行いをし、時に施しをすることこそがね、神が尊ばれることなんだという。じゃあ皆さん、神への賛美や感謝、あるいは良き行いや施し、こういうものをするっていうのはどういうことかというとね、結局それは私自身を神に捧げていなければできないことです。つまり結果的に我々が捧げる捧げ物は自分自身だ。だからパウロはあなた方自身を生きた供え物としなさいと言っている。そういうことです。そう考えると皆さん、旧約時代の人たちは日常生活があって、そこで汚れや罪というものが必ずやってくると、その汚れや罪を取り除くために祭司に犠牲を持っていく、その祭司を仲介としてその汚れを清めてもらったんですね。どこまでも祭司を通しての宗教的祭儀というものがあった。でも今私たちはそうではない。我々自身の生活が神への捧げ切った生活になっていなければいけない。だから皆さん、日常の生活も神への生きた霊の生贄となった、ね、生活になっていますかという。何をするにもだと言ってるんですよ。だからパウロは何言ったの。食べるにも飲むにも全て神の栄光のためにすべきです。我々の生活が全てね、神との関わりなしにあってはいけません。食べることも飲むことも着ることも走ることも歩むことも何もかもが神との関わりの中にあるんだ。さあ、そこで皆さん最後にね、お話したいんですけどね、じゃあ皆さん、なんでこんな風になったんでしょうかと。 旧約時代には神殿に詣で定められた犠牲を捧げね、祭司の祈りを通してね、私たちは神に近づくことができると言われていたのに、どうしてね、新しい契約の下で私たちはこのような聖なる祭司となって霊の生贄を捧げるというね、恵みの中に入れられたんでしょうか。それが最後に皆さんに知ってほしい、どうしてそうなったの、どうして神様が住まうことのできるね、神様が望むことのできる真の神殿として、私たちさえもね、あなた方が神の神殿なんですよと言われるようなものに皆さんなれたんでしょうか。どうして皆さんそうなれたんですか。それが最後に今日ね、皆さんに知っていただきたい。どうして私たちはこのような恵みのうちにいるんでしょうか。どうしてこんな風に一人一人が祭司のような立場にさえも立って神と直接関わることができるようになったんでしょうか。どうして幕屋や神殿はなくなって、レビ族しかできなかった祭司という職がなくなって、どうして私たちはこのように神様と親しく交わることができ、そして私自身が神の宮にもなりうるような恵みを受けることができるようになったのでしょうか、ね、
許された
か、うん、許された、もちろんね、許された、
神様がイエス、
ね、皆さんはっきり分からないといけないことはね、もう ただこれだけなんです。イエス様のおかげ、イエス様がその道を開いたのであり、イエス様がそのようにしてくださったからです。さあどういうことかといえばね、皆さん、神様を我々は見ることも知ることもできませんでしたよ。旧約時代に神の栄光が現れた時、その栄光の中でね、人々はどう思ったんですか。それがあまりにも恐れ多くてね、もう私たちは神との触れ合いをすることはできないと言ってね、モーセだけにしてくださいと言ったんです。私たちはモーセの言うことを聞きますから。しかしその神様をね、私たちはね、世界、いいですか、この世界の歴史の中で見えざる神様が初めて見える姿で現れ、神様の愛を、ね、そのまま皆さんに理解できる言葉で語り、神様の憐れみと許しを皆さんが目に見えることのできる形の技としてお示しになる、まさに生きた息遣いとして神の臨在そのものを皆さんに感じさせてくださったのが、ただお一人イエス様。だから皆さん、イエス様を知ることによって初めて神様がどんなお方であるかが分かったんだという。皆さん、メシアとはこういう存在。だから皆さんいいですか、はっきり分からないといけないことはね、どうしてイエス様が私によらなければ誰も神の身元に行くことはできないとおっしゃったのか。それは何もね、排他的な他をね退けて私だけですという意味で言ったんじゃないんですよ。本当にそうなんだ。つまり歴史の中で皆さん、イエス様が出会って、イエス様がご存知の神様が真の神様なんです。その神様をお示しくださるお方はイエス様だけです。だからイエス様は言うんでしょ、私を見たのは神を見たのです。 そして私のうちに父がおり、父のうちに私がいるとおっしゃったでしょう。これがイエス様が私たちに示された真実でありませんか。だから我々はイエス様という方を通して初めて神様に出会い、イエス様を通して初めて神様を知り、イエス様を通して初めて神様がどんなお方なのかをね、垣間見ることができる。だから神様と向き合うことのできる恵みを我々は開かれた。こういう感じさ、ね、皆さんどう思うか知らないけど、旧約時代はね、祭司を通さないと神様のところに行けなかったけどね、もうそんなものはいらなくなった。神様と直接皆さん触れ合うことができる。しかし勘違いしちゃいけないの、その神様はイエス様を通して働かれる神様です。イエス様が知っている神様じゃなきゃいけませんよ。この世の神々の場になってはいけないんです。イエス様がご存知の神様、イエス様を独り子として送りたもうた神様ですよ。その神様と私たちは初めてね、直接出会うことができるんだ。それがキリストにあがなわれたものの恵みなんです。皆さんが親の住石の、ごめんなさい、逆、住の親石の住の親石の、もう堕落してるから全て振り返るのに隅の親石の上にいて初めて神と出会えるんだよ。そうでしょ。親石の上にいないのに他のところにいて出会えませんよ。だから我が石の上にあなた方は来なさいと言って、この主のもとに来なさい、この主のもとに集められなさいと言って、そしてこの頭石があってこそ皆さんキリストによって初めて捧げ物ができるんです。だから最後にイエス・キリストを通してと書いてある。イエス・キリストを通して捧げなさいと書いてある。さあ皆さんが今日ね、いや私は罪の親石の上にいます、罪の親石の上にとどまっています、今日もその親石の上に集められているんだというね、そういう恵みの中に生きていくことができればね、我々は本当にイエス様を通して計り知れない恵みを受けることができるでしょう。それが神が住まわれる誠の神殿ということの意味なんです、ね、はい、まあ、そういうことでね、皆さん今日最初にメシア、イエス様がメシアであるのはどうするのかという話をさせてもらいますけど、これもぜひ皆さん考えてみてください。いつかまたね、これゆっくりとお話しようと思います、ね。それから今日出てきたね、生きた石は当然これは復活のイエス様ですけど、もうすぐ復活説が来ましたらね、復活についてもね、皆さんとちょっとまとめてお話したいと前から言っておりますけど、そういうことでイエス様の復活についてしっかりとね、私たちは知っていかなきゃいけないし、次にイエス様がキリストであられるというメシアであられるということについてもね、しっかりと知っていかなきゃいけないと思うんですね。そういうことを皆さん本当に知っていたときに、ああ自分がどういう方がね、恵みの中に生かされているんだろうか、そのことをさらにね、強く感じることができるんじゃないかなと思います。まあそのことをね、今日ちょっと皆さんに知っていただきたいなと思います、ね、はい、はい、それじゃあ最後賛美を捧げてね、終わりたいと思います。
So
はい、それでは生産式をねしていきたいと思います。